千賀美子さんで、駆け出しウェブライターが3年で学んだこと、棚卸しです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
高畑さんのセッション、非常に面白く私も聞かせていただきました。この後ですね、益子さんと、戦略的なライティングのお話が続くんですけれども、このセッションはもう少し手前のところですね、そもそも文章を書くということについて、掘り下げてみたいなと思ってます。良い文章、伝わる文章を書き手自身が楽しんで書くためには、どんなことに気をつけたらいいのか、どんな心構えで取り組めばいいのか、といったあたりをですね、焦点当てて進めていきたいと思います。では、早速3つテーマ用意しましたので、1つ目から参ります。わらしべウェブライター誕生物語ということで、今高野さんからお話のあった通りですね、私もともと制作者です。で、97年にサイト制作の仕事をスタートしまして、デザイン会社で等でですね、大体8年ぐらい、サラリーマンをやった後に独立して今に至ります。で、本業は今もサイト制作で、その傍らですね、一応自分の、専門と言っていいのかわからないんですけれども、一番長く続けている業務範囲である HTML、CSS、今でいうフロントエンドの部分ですが、このあたりの書籍を書いたり、あと講師講演業などに従事しております。で、ここからお話しするのは、こんな制作一本できた私が、どんな経緯、どんなきっかけでライティングのお仕事に、足を突っ込むようになったのかといったところから、始めていきます。少し時は遡りまして、2012年、一冊の書籍に出会いました。ワークシフト、これですね、これからのグローバル化、そして高齢化していく社会において、私たちがどんなふうに自分たちの仕事と向き合って、どんなふうに仕事を続けていけば、この先5年10年生き残っていけるのか、こんなことを考える時のヒントになる一冊なんですけれども、この中のとある一節が私の心にずっと重く響きました。皆さんもちょっと考えていただきたいんですけれども、高い価値を持つ技能は以下の3つの条件を満たしているというところから始まります。皆さん多分それぞれですね、自分はこれを得意武器にして、仕事をしているというものがあると思います。そのご自身の技能が今後も価値を持ち続けるのか、そこから始まる3つの条件に当てはめて考えてみてください。まず、第一は、その技能が価値を生み出すことが広く理解されている。私の話でいきますと、コーディング、これは価値を生み出すことがもう広く知られていると言っていいと思います。なので、第一の条件はクリア。2つ目の条件、その技能の持ち主が少なく、技能に対する需要が供給を上回っていること。この辺りから雲行きが怪しくなってきます。私が仕事を始めた20年前でしたら、コーディングができる人というのもすごく多くありませんでしたので、十分に需要が供給を上回っていたと言えるんですが、今となっては、ウェブサイトのクリエイターさんいっぱいいらっしゃいます。私よりはるかに高い技術力を持った方もいらっしゃいます。となってきますと、この2番目の条件はちょっとグレーかな。そして最後が決定的なんですけれども、他の人に模倣されにくく、機械によっても代用されにくい、これが3つ目の条件。先ほどの高畑さんのセッションの中で、もう HTML はいらないっていうのがうってなりながら見てたんですけれども、でも私もやっぱりそう思います。いらないとは思わないんですけれども、何も、高田さんがこうガリガリゼロから書く必要性ってもうあんまりないのかなと思って、こんな本を読みまして、若干ですね、暗い気持ちになりながら、翌年2013年にこんな本に出会いました。阿川佐和子さんが書かれた聞く力、これはですね、週刊文春、今流行りのセンテンススプリングですかね、あれで、阿川さんが20年以上続けてらっしゃる対談の企画ページがあるんです。この対談をのページ企画をもとにして、それを下地にして彼女の一 タビューの秘訣みたいなものをまとめた本なんですね。これ読みながら私ひらめいたことがありました。自分の仕事もウェブサイトも作るという仕事ですけれども、コーディングの部分はもしかしたら機械によって取って代わられていくかもしれないけれども、もっとその前にやるべきこととしてお客様の意図を汲み取るヒアリングと言われる工程ですよね。であるとか、もちろん制作過程においてもずっと人とやり取りをしながら制作って、作業を進めていかなきゃいけません。この、全ての工程において聞く力ってとっても大事なんじゃないか、ここをもっともっと鍛えることで私はこの先も生きていけるんじゃないか、そんな風に思いまして、よし、ここからは聞く力を鍛えよう、聞く力を向上させようということで、これ誇張じゃないです、本を読み終えた次の瞬間パソコンを立ち上げましてドメインを取りました。阿川さんのこの人に会いたいにあやかってあなたに会いたいというサイトを立ち上げるべきですね、あなたに会いたい .com というドメインを取りまして、その、本当に間を空けずにですね、こんなインタビューサイトを立ち上げたわけです。でゲストの方は、ほどほどに親しい方、そうですね、パーティーとかで 2,3 度立ち話をしたとかそれぐらいの方がほとんどなんですけれども、こういった、ゲストをお招きしまして、ご自身のお仕事について語っていただくこのサイトです。で、ちょっとねこれ先ほど高畑さんのセッションの最後の Q&A となんか違っちゃっててあれだなって思いながらこのスライドを見てたんですけれども、私の場合ゲストの方から話を聞き出すときにはまずですね、質問をあまり用意しないようにしています。これは実は阿川さんの本の受け売りでもあるんですけれども、話が詰まってしまった時のために質問を3つだけ用意します。であとは、1つ目の質問でゲストの方が話し始めたらあとは、その流れをあまり、邪魔しないように、話したいことをゲストが話せるように雰囲気作りの方に、重点を置くようにしています。そして、これがね高畑さんとちょっと違ったんですけれども、ゲストだけに語らせない、話し慣れた方がゲストだったらいいんですけれども、そうでない方もたくさんいらっしゃいますので、そういう時には自分も多少喋ってですねちょっと対談寄りに持っていくと、ゲストの方もだんだんと口が滑らかになっていくなと、今のところ私はそんな風に感じています。さらにこれはまだ、模索中といいますか、答えを探しているところではあるんですけれども、インタビューサイトを続けていて気づいたこととして記事の文字数というのがあります。でこれは多分インタビューに限らず通常のこうちょっとしたまとまった読み物をウェブ上で読ませる読み物ってみんな共通する部分があるんじゃないかなと思うんですが、読み応えと読みやすさのバランスってすごく難しいんですね。あんまりにも文字数が少ないとちょっと物足りない、読んだ気がしないんですが、かといって多すぎるともう疲れちゃって途中で読むのやめちゃおうかなっていう気になります。この読み応えと読みやすさのバランスをまあまあいいところで取れそうなのが、今のところ私は1000字から2000字の間かなと思っています。2000字を超えてしまうとちょっと疲れてしまう、そもそもデジタルデバイスってあまり文字を読むのに適した環境では言えないと私は思っていますので、せいぜい2センチぐらいで抑えるようにしています。あとこれは実際のインタビュー中の話ですけれども、話してゲストの話したいように話していただく、これも先ほどの雰囲気作りにちょっと似ているんですけれども、できるだけ、ゲストの方の流れを止めない、無理にこちらの言いに合わせないということを気をつけております。気をつけておりますというか気をつけているつもりなんですが、まだまだ、難しいなと感じているところです。でですね、今10名ほどのゲストの方に、来ていただいたところではあるんですが、やはりこの聞く力そう簡単には向上しませんということで、いろいろと何か勉強方法ないかなと探していましたら、傾聴っていうジャンルの学問っていうんですかね、勉強があるんですよね。これは NHK 学園の通信講座なんですけれども、傾聴入門というのを今私も実際、受講を始めたところです。これはですね、話 話している時の相づちの打ち方とか、うなずくタイミングとか、そういう本当に細かいところに気を配ることによって、相手の言葉を自然に引き出してあげましょうっていうような内容なんですね。これは決してお仕事だけではなくて、プライベートでも役に立つ知識ですかなと思うので、ご興味ある方は受講されたらどうでしょうと思うんですが、なんと驚いたことにですね、今回ここでご紹介するにあたって、調べましたら残り4日で受講申し込みが終わっちゃうそうです。ですので、もし今興味ちょっとあるかもって思われた方は、今日の帰りにでもですね、急いで、このページ見ていただけたらと思います。リンク集はすぐにでも多分フォローアップで、流れると思いますので、そちらからご覧ください。と、最初はですね、自分のサイト制作のキャリアを続けていくために、聞く力を向上させなくてはというところからインタビューサイトを立ち上げっていうような流れで、始まったこの一連の自分自身の聞く力向上プロジェクトなんですが、思わぬところで実を結びました。サイトを立ち上げて間もなく、このインタビューサイトをご覧になった方は、Adobe さんにご紹介くださいまして、Adobe のサイトの中の1コーナー、インタビューコーナーを担当させていただくことになりました。これ写真に写っているのは西塚涼子さんとおっしゃるフォントデザイナーさんです。今日私のスライドはすべて彼女が作った涼子シックというフォントを使っているんですが、おそらくこのフォントをご存知の方もデザイナーさんなんか多いと思います。なかなかね、お会いできないスペシャリストの方に会って話を聞くというような、素晴らしい機会にも恵まれまして、他にも、たくさんの、Adobe の社員さん、スペシャルの方に、会う機会を得られました。でこれに、調子づいた私はですね、さらに、仕事をいただいてホイホイと受けます。赤学50校という講演会の公式レビュアーというのを起用していただきまして、講演会90分の講演を聞いてそのレビューを書くという仕事です。ですね、これがさらに次につながります。これね、今もまだ続けてやらせていただいているんですけれども、ここからまただいぶ様変わりしまして、去年の年末から今年の春先にかけて Facebookページのコンテンツのライティングというお仕事をしました。某テレビ局と書いてありますが、皆さんご存知の、某局なんですが、そのテレビ局が主催している美術展の Facebook ページです。どんな投稿内容をにしようかという企画のところから始まって、実際の投稿内容も書かせていただいたと、そんな関わり方です。でこれなんだか随分調子よく仕事につながってるなという感じがすると思うんですが、別にですね、その何の実績もない私がライティングや始めましたって言ったところでお仕事がもらえるはずもなく、これは全てウェブサイト制作絡みです。サイト制作で培った人脈であったりとか、つながりから始まって、文章を書けるの、じゃあやってみるみたいな形でいただいたお仕事です。ここまでの実績のご紹介、別に私自慢話がしたいわけではないんです。先ほどワークシフトの中の一節をご紹介して、皆さんの今の技能がこのまま価値を保ち続けられますかって言ったのは、脅したいわけではなくですね、ちょっと目を周りに向けてほしいというメッセージのつもりでもあるんですね。実際のところ機械化されていくものというのはたくさんあると思います。なので、もしそれが不安なのであれば、ご自分の今の専門技能の隣にある隣接した分野、これの技能や、知識、ここに目を向けていただいたり、あとはもしかしたらご自分の中にもう忘れているかもしれない、かつて、大事に育てていた技能みたいなものがあるのであれば、そこにもう一度目を向ける。これによって、もしかしたら全く新しいお仕事の扉というのが開けるかもしれません。今の技能、今のキャリアを捨てる必要は全くないです。シフトしていけばいいです。まさにワークシフトです。さあ、 とはいえですね、文章が下手くそなことに何の変わりもありません。私、文章修行の旅に出ることにしました。旅といっても、本当にどこかに行ったわけではなく、プロに学んじゃおうと、手っ取り早く文章講座を受講したわけですが、先生はコラムニスト、小田島隆さんとおっしゃいます。たくさんの著書をお持ちの方ですので、文章を読んだことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。小田島先生の講座で、安くない受講料を払って、学んできたこといくつかありますので、この機会ですので、せっかくだから皆さんにシェアしたいと思っていくつか持ってきました。一つ目ですね、書き手の強い思いが乗った文章は読み手に伝わりやすい。これ小田島先生が講座の中でおっしゃっていたことをメモに取ったものなんですが、文章というのは隠しきれない、そのどうしても書き手のキャラクターみたいなものにじみ出るんですよね。取扱説明書のようなものならともかく、そうでない文章というのは多かれ少なかれ書き手の個性が出ます。癖というものが乗ります。そこはですね、あまり気にしなくていいんだよと小田島先生はおっしゃるんです。私、生実家美術書等のですね、執筆経験があったために、いかに自分を抑えるか、客観性を持たせるかっていうところに、注意を向けがちだったんですが、むしろそういう自分を殺そうとしている文章って相手に伝わらないというふうに言われまして、むしろうまくその思いをコントロールして、独りよがりになりすぎないぐらいの思いを向けた方が相手に文章が伝わると。これなかなか、難しいですよね。言うのは簡単なんだけど。じゃあ、どうやってコントロールしたらいいのかという話になったときに出てきたキーワードがこれです。塩抜き。小田島先生、結構面白い表現をされる方で、これも愉快だなと思って書き留めていたんですけれども、要は寝かせなさいってことです。慣れないうちこそ、書き慣れないうちこそですね、締め切りギリギリまで頭を悩ませて、いいやって書いちゃうんじゃなくて、前もって余裕を持って書いて、一晩と言わず2日3日でも寝かせなさい。そして自分が書いたことすら忘れた後で、文章を読み直してみると、改善点とか問題点というのが見えてくるよ、こういうふうに言っていただきました。でもその書くのが大変なんですよね。締め切りギリギリまで別に好きで寝かせてるわけじゃなくて、ほったらかしにしてるわけじゃなくて、書けないんです。と言いますと、次こんな話になりました。いやいや、書くのを目覚めさせればいいんだよ。小田島先生がおっしゃるに、人間というのは読むの、これ普段は読むのなんですって。読むのが目が覚めている状態、冷静で客観的に文章を読む、こういった、脳みその方が目覚めていると。これをですね、書くの、独善的でクリエイティブな書く脳に切り替えることによって、筆が乗ってくるという、よく言われるような、そんな状態になる。じゃあ、どうやって読む脳から書く脳に切り替えるのって言いますと、これはね、書き始めなさいとでしょ。書くことによって書く脳が目覚めます。なんだか禅問答のような話になってまいりましたけれども、でもね、ごくシンプルなことなんです。要は書き出しに苦労しない、考えすぎない、うまい書き出し、気の利いた書き出しを求めようとすると、なかなか筆というのは進まないんですけれども、とにかく下手でも何でもいいから、ざっくりとアウトラインが決まった段階で書き出してしまうといいそうです。これ実際に私もその講座の中で課題などを制作するにあたってそうだなと思いました。書き始めるとある瞬間から急に楽になるんですよ。で、不思議なもので出来上がった文章、塩抜きして読み返してみると、冒頭の10行20行ってごっそり削りたくなっちゃったりするんですよね。そこから先の文章となんかちょっとテンションが違うとか、辻褄が合わないぞとか、やはり読む脳で書いていた部分というのはちょっと違和感が出てくるんです、読み返したとき。もしくは、もしかして冒頭ではなくて中盤に置いた方が話の流れがスムーズだなとかね、いずれにしても、書き出しの部分というのはもしかしたら捨てるかも、ここはちょっとところ削ってしまうかもぐらいの気持ちで気軽に書き出す、これが書く脳を目覚めさせる秘訣だと先生から教わりました。 さん書く、これが、文章上達には欠かせないですね。こんなこと私が申し上げるまでもないと思うんですけれども、皆さんそう思ってらっしゃると思いますが、数をとにかくこなすことです。ブログでもいいですし、ちょっとブログは面倒だなっていう方は SNS でもいいと思います。1日1回投稿するっていうふうに自分のノルマを課すとか、あと Facebook みたいなものはなんかリア充自慢みたいで嫌だなっていう人は Twitter でもいいと思います。Twitter に投稿する際は140字ギリギリまで埋めるっていうチャレンジをしてみるとちょっと面白いです。140字制限今のところありますので、この中でそしてギリギリまで使って投稿するんだっていう練習をすると、字数感覚というのが身についてきます。1000字で文章を書きなさいと言われたときに、だいたいツイッターで言うと何投稿分ぐらいみたいな形で自分の中に字数感覚を育てることができると、ますます書くことのハードルが下がります。小田島先生に教わったことは、印象的なところはこんなところなんですが、残りの時間でですね、愛されやすい文章というテーマでお話をします。これですね、愛されやすい、せっかく書いた文章なのでみんなにいいなと思ってもらいたいというのは誰しもが思うことなんですが、じゃあ愛されやすい文章ってどんな文章よと考えたときに、逆に愛しにくい文章を研究してみたら何か見えてくるのではないかということで、これ、事前に今日の CSS ナイトの Facebook ページでも、紹介されていたのでお読みになった方いらっしゃると思います。有名なこれブロガーの方なんですかね。私は申し訳ないんですが存じ上げない、あまり存じ上げないんですが、この有名ブロガーのお二人が文章術を伝授するという文章塾というのを開きますということで、告知文をご本人が書かれたものなんですが、これがひどいっていう記事です。ひどいっていう記事の方が出回っているということですね。私も読みました。赤字なんかも見ましたけれども、確かにおっしゃる通り、指摘の通りなんですね。例えば語尾にデスマスとダデアルが混在しているとか、そういったことが指摘されていて、本当にそれはその通りなんですが、それ以前になんとなくやはりこの告知文を読んだ時に嫌な感じがするんですよ。不愉快な感じがして、これなんでかな、自分なりに分析しましたが、あるところは説明不足、そしてあるところはやたらと説明方なんです。例えばですね、私はこのお二人のことをあまり知らないので、もうちょっと彼らのプロフィールを知りたいんですけれども、そこについては省かれています。その一方で二人の関係性みたいな、そんなに興味が持てないことについては結構丁寧に書いた。つまり多分彼らとしては自分たちの名前で自分たちが有名だから人を集められる、だから、プロフィールは特に必要ないよねといった判断なんだと思うんですが、やはりこれちょっとそこまで知らない人間からすると不親切だなと思います。そしてこの講座を立ち上げてお客さんに来てくださいっていう文章、お金を取る、集客をするという目的の文章にしては、例えば2ちゃん用語が使われていたり、なんか意味のよくわからないカタカナが対応されていたり、こういったところもですね、とても集客を目的にしているとは思えない文章だったんですね。ですから文法そのものも確かに問題があるかもしれないんだけれども、それ以前何か、問題があるのではないかと。で、それ結局何なのかなと言いますと、読者のことを向いていない文章なのではないかと仮説を立てました。つまり読者に対して誠実に向き合っていない、読者がこの文章を読んだ時にどんな印象を受けるかということをちゃんと想像できていない、だからなんとなくこう相手に不愉快感を感じてしまうのかな、与えてしまうのかなと思うんですよね。メールだったら相手によって文体を変えることができます。表現を変えられます。私もお仕事のメールであえて2ちゃん用語を使うことなんかもあるんですが、それはその相手の方がそういった文化が好きだと分かっているからです。ただ、メールではなくウェブサイトに掲載するような文章の場合には、なかなかそのきめ細やかな対応というのは難しいです。 これ、先ほどちょっとご紹介した Facebook ページの記事を書いているときに思ったことなんですけれども、企画でですね、展示作品の全作品に解説をつけた上で全て紹介しちゃおうっていうちょっと思い切った企画を通したんですね。で、100点ぐらいの作品全てに私が図録から概要を作りまして、コメントをつけて紹介というのをやったんですけれども、その際に興味のない方に来てもらえるようにということで、あえてあまりこう専門的ではない解説をつけたんです。ちょっと時には茶化すような、作品が茶化すような文章を書きました。そうしたところ狙い通り、興味がなかったけれども行ってみたくなりましたっていうありがたいコメントをいただいたこともありました。あとは Facebook ページ全体が和やかな雰囲気になりまして、コメントがとても増えた、多分手前味噌だとは思うんですが、私の文章の功績とも多少あったかと思います。ただその一方で、ペニオハ間違いとかラ抜き言葉とか絵文字の対応みたいな投稿がされますと、かなり厳しいコメントもつきました。文章が間違ってます。これ言い訳すると、私が書いた文章ではなくて、別の方が投稿したものだったんですけれども、やはりですね、親しみやすさ、砕けた表現、これと日本語の美しさ正しさは別なんだなということを感じました。やはりパブリックな文章である以上、どんな方が読むか分かりませんので、あくまでも文法は正しく、ふざけすぎないということが大切なんだなというふうに思っています。で、こうした、ちょっとしたミスですよね、を防ぐためにはやはり遂行が最も大事です。ウェブのライティングと書籍執筆の大きな違いの一つとしてですね、公開までの時間というのがあると思います。ウェブの場合はやはり即時性が大事ですので、できるだけ書いてすぐに公開するということが求められるんですね。あとは編集さんが何人も読んでくれるような書籍執筆とは違って、ある程度、書いた本人が責任を持って遂行を行わなければいけないという背景があると思います。ですから、つまらないタイプと言われる入力間違い、変換ミス、こういったものを防ぐにはとにかく読み返すしかないんでしょうというふうに思います。で、遂行することによってタイプ以外にもですね、気づくことがあります。副詞の位置、きっととかまさかとかとてもすごくみたいな言葉って、書き手の感情がすごく乗る言葉なので、ついつい文章の冒頭、行の最初に持ってきたくなるんですよね。ところが、先頭に持ってくることによって、実際にその副詞がかかる場所がどこだか見えづらくなります。例えばこのサンプル、きっと人見知りの彼女とも仲良くなれると思う、このきっとが彼女が人見知りっていうことにかかっているのか、そんな彼女と仲良くなれると思うというところにかかっているのか、多分後者だと思うんですけれども、ちょっと伝わりづらい。これをですね、きっとの位置を変えます。仲良くなれると思うの方に近づけてあげると、ぐっと意味が伝わりやすくなります。さらに、このアフターの方では当点、点も追加しました。人見知りの彼女とも、の後ろに点を打つことによって、文章の前半と後半がはっきり、切れ目が分かって、さらに読みやすくなると思います。 SNS の投稿など見ていて、本当にこれよく見かけますね。副詞の位置、あ、ここだったらもっと分かりやすいのに、当点もう一個打ってくれたらいいのに、思うことがあります。こういったポイントについても遂行することによって見つけられると思います。さらに、もっと豊かな表現をすることによって、幼稚な文章だなと思われない、こんな語彙ですね、語彙を増やすということも提案したいと思います。語彙、言い回しのバリエーションとでも言いましょうか。よくメールなんかでも、ついついよろしくお願いしますってたくさん書いちゃいますけれども、これを文脈によっては、お含みを置きくださいにすることによって、さらにこちらの意図が伝わりやすくなったり、あとは言い回しが変わることによって、文章にリズムが出たりもすると思います。あと、いただくをくださるにも控える、いただいてをくださってにする、これだけでももうだいぶ印象が変わります。 するという表現も、例えばお目にかかるに変える、まあ、こんな言い回しのバリエーションを持っていると文章を書くのも楽になると思います。さらに、コロケーション、コロケーション辞典というものを小田島先生から教えていただいて、私もすぐに購入したんですけれども、例えばこのコロケーション辞典で足っていう言葉を聞くと、足を伸ばす、足を運ぶ、足を向けるといったように、一つの言葉に絡めたいろんな言い回しを一覧できるんですね。例えば足を伸ばすと足を運ぶ、これいずれもどこかへ行くという意味だと思うんですけれども、微妙にニュアンスが違います。でただ行きましたっていうよりも、足を伸ばしました、足を運びましたという表現の方がさらに豊かな日本語として伝わると思います。こんな、語彙のストック、あとはですね、文章をたくさん書いていくと自分なりの危険ワードというのが見えてきます。例えば私にとって危険なのはぜひです。よく情報番組なんかを見ていると、あなたもぜひ行ってみてはっていうナレーションがかかるんですけれども、ぜひってぜがひでもっていうことなのに、最後行ってみてはって相手に委ねちゃってちょっとずるいんですよね。こういうトーンダウンしかねない言葉、最後まで一気に最初の熱量で進められるのか、結べるのか、こういった、検討が必要な言葉は私の中では、危険ワードになっています。あとほにゃららによってっていうのも同じく危険ワードですね。肉を1ヶ月ほど熟成させることによってどうなるの、どんだけ美味しくなるのっていうのを読者は期待するわけです。この説得力のある結論を持ってこれないのであれば、何々によりとか何々によってっていうのはちょっと危ないなと思います。自分なりに、文章に取り組んできて約3年間ですけれども、その間に学んだこと、こんなことですね。今日お話ししたのはこのところです。まず書くためには、とりあえず上手に書けるようになるためには、まずは書き始める、そして書くのを起こすことによって、スムーズにライティングを進める、そしてきちんと潮抜きの時間を置いて、その上で念入りに遂行する、これでケアレスミスを防いだり、牛の位置を見直したりといった細かな調整を行います。とにかくですね、数をこなしてハードルを下げるということも大事です。そして書くときには常に読者に与える印象を意識する。そして先ほどお話ししたような、言い回し、ボキャブラリー、こういったものをバリエーションとして増やしていく。このあたりですね、まだまだ私も発展途上というか勉強中ではあるんですけれども、皆さんと一緒に今後も書くことを楽しみながら、向上させていきたいと思っています。ご清聴ありがとうございました。